今日の教会歴、権限後第二手術となっております。そして与えられた福音書の御言葉はカナの婚礼のお話でございます。イエス様が結婚式があった時に水をブドウ酒に変えたという奇跡のお話です。4つある福音書の中でこの物語が書かれているのはこのヨハネ福音書だけであります。で、このカナの婚礼のお話なんですが、これは実は礼拝の中で読まれる時が暦が決まっておりましてですね、まあ今日なんですけど、これはどういう日かというと、主の洗礼手術の次の日曜日、次の手術に必ずこのカナの婚礼の物語を読むことになっております。先週が、1週間前がですね、イエス様の洗礼の出来事でございましたが、ですから今日がこの福音書ということになるわけであります。ですから権限後第二手術の福音書テキストはこれということなんですね。なぜでしょうか。なぜこのお話が権限後の礼拝の御言葉になるのでしょうか。そのあたりのことをちょっと皆さんとお分かちしていきたいと思っております。まあ、皆さんこの教会歴、教会の暦というものにどの程度関心がおありなのか分かりませんが、まあ多くの方はイースター、クリスマス、ペンテコステ、まあこの3つの教会の暦ぐらいは大方意識していらっしゃると思いますが、教会歴というものに興味を持つとですね、礼拝というものの歴史ですとか、それがどういうふうにして、組み立てられていったのか、その仕組みなどがちょっと分かるようになってきますので、もしよろしければもう一歩踏み込んで教会の暦というのにも関心を持っていただきたいなというふうに思います。なぜカナの婚礼の記事を権限後の主の洗礼の次の日曜日に読むのか、この疑問についてもですね、教会の暦から紐解くことができます。実はこのお話もクリスマスと関係してきます。ちょっと意外な気がするかもしれません。年末のクリスマスから年が明けて1月の6日の権限日へと教会の暦は移ってきたわけですが、いつも私がお話ししておりますように、この12月25日のクリスマスと権限日、この2つはいずれもイエス様のご降誕を祝う主日だということですから、12月25日から1月6日の権限日までがクリスマスの季節なのだと、そこまで続いていくのだ、そういうことを何度かお話をしているところであります。クリスマスも権限日も神の子イエス・キリストの誕生を覚える日ということで変わりはないんですが、この2つちょっと意味合いが違います。先週の主の洗礼日の時にもお話ししたことなんですけれども、12月25日のクリスマスというのはどこに目を向けるかというと受胎ですよね。体です。体に注目するんです。神が人間の肉体に宿って、神様が肉をまとった というところに注目するのが12月25日のクリスマス。馬小屋でひっそりと生まれる御子イエス。その姿は貧しく弱々しく、その血のみ子イエスの姿、イエス様の体は神様のへりくだり、神様が肉体へと降りてきた、神様の謙遜、これを象徴しております。で、それに対して1月6日の献言の主の降誕のお祝いはこれ違います。偉大なる神様ご自身がこの世にお出ましなさったという見方をするわけですね。ですから神様を王様に見立てて、栄光の輝きの中に現れるイエス様を献言日は覚えるのであります。ですからこの献言の時に読まれる福音書というのは皆さん覚えてますか。東の国からやってくる博士たちが黄金乳香持ち薬を持ってイエス様のところにやってきて、王としてお生まれになったイエス様にこの宝物を献上するのですよね。そういう場面です。ですから12月25日のクリスマスはへりくだって人となった救い主、一方献言日は、献言のクリスマスは偉大なる王様なるイエスを覚えるのであります。二つのクリスマスはそれぞれイエス様のそうした両面を映し出していると言えるわけであります。で、そうした中、今日の福音書なんですが、最後のところにこういうふうに書いてありました。イエスはこの最初の印をガリラヤのカナで行った。最初の印、カナという村で行われた結婚式の披露宴会場で起こったハプニングです。結婚式の披露宴のために用意したワインが空っぽになってしまった。厨房は大慌てです。てんやわんや。で、この一大事を母マリアから聞いたイエスが、水がめに入った水をブドウ酒に変えてしまうという奇跡が起きたのであります。イエスはこの最初の印をガリラヤのカナで行った。ヨハネはこのように記しています。で、この後イエス様はガリラヤ地方を中心にして幾多のそれこそ神がかり的な奇跡を各地で行うようになりました。カナの婚礼でのこの奇跡は人々が目撃したイエス様の最初の奇跡であったのであります。この最初の季節に人々は神の権限を見たのです。神がイエスとなって奇跡を行われた、神の力が権限した。権限後第二主日の福音書の日課としてここを毎年読むのは、この奇跡の出来事を通して神様が権限したからであります。福音書記者ヨハネはイエス様がこの地上で神としてその力を発揮し最初の印を行ったのだ、それがカナの婚礼の時だった、ヨハネはこのメッセージを伝えているのであります。水がブドウ酒に変わる、普通こういうことはありませんから、これは奇跡です。常識から判断するとこんなことは起こりえません。 これに限りません。聖書にはイエスが行ったさまざまな奇跡があります。奇跡があります。5000人の人たちにたった2匹の魚と5つのパンだけでお腹を満たす。ガリラヤ湖ではイエス様が湖を叱って嵐を鎮めました。いろんな人と出会ってその人たちの病気を癒しました。そして何と言いましても復活という最大の奇跡があります。もしも復活の奇跡がなかったらキリスト教は誕生していなかったでありましょう。そのことを思うとイエスが行ったこの奇跡は私どもの信仰と深く関わっているのであります。奇跡が神の力として働いているから私たちは信仰を得た、そういうふうに言うこともできるでありましょう。奇跡そのものにお目にかかったことはありませんので、そういうことがあるとはなかなか信じがたいのだけれど、その一方でどうでしょうか。人間にはできないけれど神様が働けばきっとあり得る。私たちはそういう感覚で奇跡というのを受け入れ信じているのではないかと思うのです。それでいいのです。常識的判断だと奇跡、これを受け入れることはできませんが、何もかも常識で世の中のありさまを判断できるわけではありませんし、科学でも説明のつかない不思議なことはいつの時代でも起こります。ですからむしろ奇跡はあるのだと、そういう立場の方が自然な受け止め方だというふうに申し上げたいのです。で、今日の二つ目の朗読、ここに注目をしたいと思いますが、第一コリントのパウロの言葉です。この部分というのが私たちに奇跡についての理解を深めるのに役立ちます。パウロは霊的な賜物についてコリントの教会の人たちに説明をしています。でコリントの教会の人たちもですね、教会で起こるさまざまな奇跡の出来事の解釈が、いやそんなことはあるわけない、いや起こったんだ、こんなようなこの教会の中で意見が割れていたのであります。で意見が割れるだけでなくて、やがてそれが衝突へと発展しまして、教会が分裂しそうになったので、このコリントの教会を作ったパウロが手紙を書いて問題解決のために立ち上がったのであります。パウロは霊的な賜物、こういう言い方をしております。神様からいただいた霊的な力、特別な能力ということですよね。ちなみに賜物というふうに書いてありますが、この元の言葉ギリシャ語は今や日本語にもなっておりますカリスマでございます。霊的な賜物、カリスマにはいろいろあるのだというのがパウロの見解であります。ちょっと読んでみましょう。ある人には霊によって知恵の言葉が、ある人には知恵の言葉が、またある人には信仰が、別の人には病を癒す力が、そしてまた他の人には奇跡を行う力、 さらには予言する力、霊を見分ける力、威厳を語る力、こうしたさまざまな力が、霊的な力が賜物として人々に分け与えられている、こう言っているのです。奇跡も癒しも威厳を語ることも、すべて霊的な賜物としてある、存在している。みんながみんなそれを持っているというわけではないけれど、賜物として人にそれぞれ分け与えられているのだと、こういうふうに説明をするのであります。私はこのパウロの解釈がとてもバランスが取れていて、私には分かりやすい、納得できるなと思うのです。パウロがここで強調しておりますのは、こうした数々の働きが人を通して現れるけれども、それはすべて同じ一つの霊、聖霊のことですね、聖霊の働きなのだと、こういうふうに言っているのであります。そしてこのテキストから今日特に注目したいのは、いろいろある霊的な賜物の中の一つにパウロは信仰を加えているということです。信仰は霊的な賜物である、こういうふうにパウロは言っています。神様から授かったこれはカリスマなんだということです。そしてパウロはこれを真っ先に取り上げて次のように言いました。聖霊によらなければ誰もイエスは主であるとは言えないのです。イエスは主である、これを自分の言葉として言えるということ、口パクで言えるということではなくて、心から信じてそう言えるということですけれど、信仰も霊的な賜物なのです。神様を賛美できるのは、神様を褒めたたえるのは、私たちがそのカリスマをいただいているからなのであります。奇跡を起こす力や病を癒す力と並んで信仰というカリスマがあるのです。11節ではこのように言っています。これらすべてのことは同じ唯一の霊の働きであって、霊は望むままにそれを一人一人に分け与えてくださる。奇跡を起こす力ですとか病を癒す力と並んで信仰が霊的な賜物であるということは、今日ぜひ私たちがパウロから学びたい大切なメッセージであります。そしてイエス・キリストは主なのだと信仰告白ができること、これが霊的な賜物を私たちがいただいているということの証なのであります。ブドウ酒がなくなりました。イエス様の最初の奇跡はマリアのこの一言から始まりました。そこでイエスとマリアの間で交わされた親子の会話ですけど、なんだかとても奇妙なやり取りになっておりますが、いずれにせよイエス様は母マリアが困っている様子を見て心を動かされたのです。いたたまれない気持ちになったのでしょう。するとイエス様のうちに霊的な賜物カリスマが働いたのであります。そして水がブドウ酒に変わるという奇跡へとつながっていきました。イエス様に働いたこの奇跡の原動力、それはいたたまれなさです。思いやりの心です。これが力です。奇跡を起こす源、 エネルギーは憐れみです。イエス様の憐れみの力であります。霊的な賜物が発揮されるのも憐れみからなのです。私たちは今日もそうでしたが、礼拝でお祈りをします。主よ憐れんでください。キリエエレイソン、繰り返してこの祈りをします。イエス様の憐れみの力を私たちは求めているのです。そしてこの祈りはですね、神様どうか私を慰めてくださいという程度ではないんです。この祈りは奇跡を起こす力を秘めた祈りなんです。主よ憐れんでください、キリエエレイソン、これを祈り続けて、イエス様の憐れみの力を私たちもひたすら求めていきたいと思うのであります。お祈りします。神様、あなたは人となり、肉をまとってへりくだり、イエス・キリストを通してあなたご自身を表されました。そして数々の輝かしい栄光の力をお示しくださいました。私たちもイエス様の憐れみの力を祈り求め続けます。どうぞ私たちの祈りを聞いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。